それでは、ローマ人への手紙の一章の後半から学んでいきたいと思います。はい。先ほどですね、ローマ人への手紙の一章の17節のところを少しお話ししましたが、もう一度ですね、ここのとても大事な言葉の背景を話したいと思いますが、17節に、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。まあ、義というとですね、行い、何か行っていることが義であるというふうに私たちは理解するわけですよね。正しい行いですよね。けれどもここを読むと、信仰は、ごめんなさい、義は信仰に始まり信仰に進ませるって書いてあるんです。義というのが神の義なんだよということなんですね。そしてその神様の義、神様がどういうお方か、また神様はどういうことを行っているかを、私たちが何か行うことによって変えることでもなく付け足すことでもないことがわかるでしょうか。ある人がとっても正しい人がいてですね、そしてこの人の義っていうことを話しているときに、私たちが何かをしているからしてないから関係ないですよね。神様がどういうお方か、神様がどういうことを行われているか、だからつまり私たちにその信仰というのは、これから詳しく学んでいきますけれども、神様の義が信じることによってちょうど電源にコンセントを入れるように転化されるわけです。こう神様の義が私たちにこう移ってくるんですね。私たちが何かを行うということではなく、私たちがこの電源に自分のプラグを、コンセントを入れること、つまり信仰ですね、これが必要になってくるわけなんです。そしてここでの引用が、義人は信仰によって生きると書いてあるのがハバクク書という旧約聖書にある預言書からの引用で、これがとても大事な言葉になります。パウロが先ほども話しましたように、手紙の中で3回もですね引用している大事な箇所なんですね。開いてくださっても構わないし、そのまま聞いていてくださっても構わないですけれども、ハバククというのはこうイスラエルのこの分裂したイスラエルの国の南ユダ王国のところで預言活動をした人なんですけれども、このユダがとても悪くなっていましてですね、どんどんどんどんこの、まあ、どんどんもうこう何ですか、下り坂へこの真っ逆さまに行くような感じの、ところでハバククが叫んだんですね、神様に。なんでこういうふうにユダは悪いことをやっているのに、神様あなたはさばいてくださらないんですかと、こう言いました。そしたら、神様が答えてくださったんですね。よ、私はちゃんとさばくよって、ユダをさばくよって、バビロンがいるだろうって、でバビロンがユダを滅ぼすことによって私はユダをさばくよって、こういうふうに神様がちゃんと答えてくださったんです。こういうことないですか。私たちも祈りをしてですね、神様こうしてくださいって祈ったらですね、祈りは聞かれるんですけど、この答えがですね、あ、ちょっと待ってくださいよ、せっかく祈りが答えられてるんですけど、ちょっと待ってくださいよという、びっくりするような、ちょっと考えがたいようなですね、この答えがこの返ってきたわけです。なぜかと言ったら、バビロンはですね、イスラエルも悪いことやってるんですけども、バビロンはもうイスラエルどころじゃないんですね。ものすごい悪いことやってるわけですよ。とっても悪いことをやっている人を使ってそのユダの罪を裁くということを神様が言われたんですね。ちょっと私たちほら、例えば正義の味方によって倒されるんだったらまだわかるんですけれども、自分よりも悪い人がですね、例えばヤクザでも何でもいいですけども来て、でその人の自分の罪を裁くためにこうね、ヤクザが来たみたいな、そういうことにあったらちょっとびっくりしますよね。なんでそんなことをするんですか、考えられませんって。それでハバククは分かりませんって、私は見張り台に立ちますって言ってね、こう見張り台に立ってこれからどうなるか見ていこうって、こういうふうにやったんです。そしたら神様が答えてくださいました。 待ちなさいって、遅れることはないって、私は必ず、ね、そのことを行うから。でそれは何かって言ったら、バビロンもきちんと裁くんだよっていうですね、終わりの時にバビロンを裁く神様は約束を与えられるんですけれども、その前にイスラエルが裁かれるんですね。だから神様がこう言いました、義人は信仰によって生きる。つまり今起こっていることは到底頭に理解できないことなんだけれども、信じて待っていなさい。でこのように神様、だから信じることがそのあなたを正しいものとするんだよ。今は何が起こっているかわからないけれども、神様を信頼し、神様が行われることを見ていき、じっと我慢していることがあなたを正しいものとするんだよということを神様はおっしゃった。でそれで最後にハバククは、このユダがどんどんどんどん悪くなっていく、例えば飢饉になって何も取れない、家畜もいない、そういうものを見ているのにもかかわらず、私は主にあって喜び勇もうとこう言ったんです。主にあって喜び勇むというところの言葉が、ちょうど皆さんが巨人阪神戦で阪神が優勝した、例えば道頓堀で飛び込むぐらいのですね、喜びを表すわけなんですよね。そのような言葉が使われているんです。周りは悲惨な状況なんです、目に見える形では。そして、先ほどちょっとお昼の時間に話しましたが、高いところをどんどん飛んでいくカモシカのようになるというふうに書いてあるんですね。この高いところっていうすごいこう険しくて、そういう障害があるところもこう軽やかにですね、しかもこうじっくりとこう踏みつけることなくどんどん上に登っていくわけです。でこれが信仰者の姿ですね、あんまりどっぷりつからないでください、ね、心配事があって大変だ問題だ、いいんですよ、そのままにしとけばいい意味でね、そのままにしといていいんですよ、で面白い話を聞き、あっちの、東京の方で聖書の学びをしている時にですね、やっぱ職場では鬱の問題がこうすごく今問題になっていると、真面目な人が鬱になっていくんですね。で結構ふてぶてしさが必要だっていうことを言った人がいるんですね。ふてぶてしさがちょっとね、こう斜めに見るような感じでこう会社を見ていくと、でこれは本当に正しい見方なんです。実はね、先ほど言いましたように、このカモシカのように軽く飛び跳ねていくように世の中を生きていくんだという内容なんです。でそれが今ここで引用されて、先ほど話しましたようにガラテヤ書では、義人は信仰によって生きるの、生きる生活をすることに力が、この力点が置かれていますですね。信仰を持ったのに後でこう立法の行いによってこう達成しようとしている、そういうガラテヤの人たちに対して、あなたは一体何をやってるんですかと、信仰によって始まったのに、なんで信仰によって進んでいかなきゃいけないのに、なんで立法の行いに変わっちゃったんですか。でこういうふうにパウロが責めてるんですね、ガラテヤ人。でもう一つはヘブル人への手紙はでも引用されてるんです、同じ言葉が。でそれは何かって言ったら、このヘブル人はですね、ユダヤ人クリスチャンは、このユダヤ人の中に暮らしていて迫害を受けてました。でまだ神殿がありましたよね、その時代ね、このまだ破壊される前ですから。そしてユダヤ教だったんですよ、周りの人は。だからユダヤ教の人たちと同じように生きていけば、隠れキリシタンみたいにですね、生きていけばいいじゃないかというふうに思っていた人たちに対する警告が手紙なんですね。で信仰ということについて、信仰の内容ですね、イエス・キリストがユダヤ教で大事にしているものよりももっと優れているんだという話を書いて、キリストがどういう方なのかを書いて、それでその信仰を保っていきなさいと、信じることが強調されています。でこのローマ人への手紙では、どうやったら正しいものになれるのか、義人のところが強調されて、先ほど質問したように、皆さんは正しい人ですかって聞かれた時に、となるのはそうなんですね、これから見ていく 義があるからなんです。ですね。神の怒りがあるからなんです。ですね。そこの部分を見ていきます、これから。いや、私は大丈夫だよ。みんなは思うんです、最初は。ね、みんな思います。で、パウロは非常に論理的にですね、その一つ一つの、私は大丈夫だ。ね、救わ、私はその、ね、その罪人ではないというふうに思っている人たちに対して上手にこの論理的に、潰していくんですね。論破していきます。パウロは非常に論理的な人です。ユダのラビですからね、元教師でね。で、ユダヤ教の人、ユダヤ人の人はですね、2人こういるとですね、35の意見が出るっていうふうに言われてるぐらい、ものすごい議論が好きなんですね。だから、この使徒の働きのところでも、この主張したとか論破したとかですね、ものすごい、もう、ものすごいこう議論が、もう、激しい議論を交わしてるんですね。で、パウロもそれをこの行っていきます。で、ここでこれから18節から1章の最後32節まではいわゆる天と地を作られた神様を知らない異教徒に対してのパウロの主張です。異教徒に対して、だからつまり神様のことを何も知らない人たち、日本の人がそうですね、これ一度もイエス・キリストについて聞いたことがない、ね、天と地を作られた神わからない、仏は知ってるけど神はいわゆる神仏は知ってるけれども、ね、こういう人たちに対するこの言葉が最初に書かれています。そして2章の前半部分は結構上手に生きている人たち、比較的道徳的に生きている人たちですね。でも律法、この神様の言葉を知らない人たちが対象に書かれています。そして、2章の後半以降、17節以降なんですけども、律法を持っているユダヤ人、神様の言葉を知っているユダヤ人に対して書かれています。この3つのグループについてですね、書いてあって、この17節以降は、まあ、夜に学びますけれども、私たちクリスチャンも、この例外ではないんですよね。なぜかといったら、たくさん神様の言葉を習っていて、何が神様の心、神様がどういうことをお考えになっているかをこのある程度わきまえていますから、このユダヤ人だけでなくて私たちに対しても当てはめることができる箇所です。では18節から見ていきます。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。17節、その手前では、神の義が、そして義人は、ですね、出てましたが、今度は、不義、不敬虔、不正ですね。そういうことを人間が行っているのに対して、神様の怒りがあるんだというんです。で、この怒りっていうのはですね、この私たちが使っている怒りとはちょっと違います。私たちが使っている怒りっていうのは、こう、感情をぶちまけることですよね。何か悪いことを行っている人に対して、この野郎、ふざけんな、バカ野郎って、こういう怒りの話をしているのではなくて、裁判の時に死刑囚に宣告を下す、ですね。判決を下す、裁判官のような怒りです。非常に感情的にも怒っているかもしれないんですけども、その判決、死刑であるという判決を下す時の裁判官は非常に冷静です。すべてのことを見た上で、客観的な証拠に基づいて、この死刑であると判決を下すわけですね。こういう種類の、この神の怒りが私たちの不義に対して 行われるわけなんですね。ここで不経験と不正とありますね。この不経験、経験、不経験と不義の違いって何かって言ったら、経験というのは神様と私たちとの、関係です。良い関係ですね。縦の関係です。だから経験な人っていうのは神様との関係が良い人です。で、不義、正しい人っていうのは人との関係ですね。この水平の関係です。で、そういうに分かれてるんですけども、それで真理を阻んでいる人、この阻むという言葉が、とても大事になります。抑圧すると訳すこともできる言葉です。抑圧する、この抑圧された国の人たちっていうのは本音を話すことができませんね。本当に思っていること、感じていることを公の場では話すことができません。同じように真理を知っているんだけれども、それをあえて言わず押し込めている、自分の不義によって押し込めている、その抑圧している、阻んでいる状態なんだということなんです。で、今から見ていくと分かるんですけれども、神様を知らない人たちの言い訳があります。イエス・キリストのことなんか知らないよ、ね、私はこういうことを知らなかった、だからなんで私が裁かれなければいけないんですか、でこういう論理なんです。でもパウロはもうあなた方はすでに知っているんですという、そういう議論をしていきます。では見ていきます。なぜなら神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。彼らは知らないよって言ってるんだけども、そうではなくてもう明らかにされてるんだよ、そして神様がもうすでに明らかにしてるんだよと言ってます。で、何かと言ったら20節、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神様のことを一度も聞いたことがない人であっても、神はいるんだということ、永遠の神がいて、そして創造をする力を持っている神がいるということを認めることができ、認めることができるんですね。それは神様が作った被造物を見ることによってなんです。今後ろを見たらとても綺麗な景色があります。そして景色を見ないまでも私たちの体を見てください。医学ではまだ解明できないことがたくさんあります。ロボットが作られどんどん発展してますけれども、非常にこういうゆっくりとした単純な動きしかできないですね。かなり発達してますけれども、でいつも、人間とロボットの戦いっていうのは SF 映画でしか出てこないわけですよね。あまりにも高度に作られているから、これが偶然によってできたということを考える方が不可能なわけなんです。です、みんなそれを知っているんです。知っているんですね。で、伝道者の書には人には永遠を思う思いが与えられていると書いてあります。人間だけなんです、永遠のことを考えるのは。永遠といってもですね、まあ、具体的に言うと、なんで自分は生まれてきたのか、なんで今ここに自分がいるのか、死んだ後どうなるのか、これを考えるのは人間しかいません。動物には生きる目の前のことは考えますけれども、その後の話までは考えることはないわけなんですね。人間だけなんです。で、永遠の神が、永遠の神の似姿に人間が作られてますから、永遠のことを思わざるを得ないんです。そして今見ているように、この力ですね、創造の力です。とても素晴らしい気があって、はあ、 なんと素晴らしい木だ、ね、これを作った存在がいるというのが論理的なんです。非常に道理にかなってるんですけれども、なんと素晴らしい木なんだ、この木は神様だとなったら非論理的なわけです。理屈にかなってないんです。だってその木が何か自分のためにしてくれることはできないわけですよね。でもその木を作るぐらい素晴らしい存在がいることは簡単に認めることができるんです。だから神なんか知らないよなんて言ってる人も実は神を知ってるんです。そういう意味でこれ非常に強い、この論理ですね。非常に強い論理ですよ。私たちが伝道するときに、自信を持ってください。いい意味で。なぜかって言ったら彼らは知ってるんです。知らないよ、そんなこと。私、ミッション系の大学に行ったんですけれども。そしてですね、OB 会があったんですね。で、大学の OB 会ではなくて、高校の OB 会だったんです。でも、同じ大学にたまたま出てる人がいてですね。そして、あの大学、ミッション系だったの？キリスト教の大学だったの？もう、毎日チャペルアワーがあってですね。そして、キリスト教概論は必須だったんですよ。知ってるのに認めてないだけなんですね。知ってるのに認めてないだけなんです。で、あとはですね、ジャングルにいる人たちですね。そういう人たちは分かるわけないじゃないですか、キリスト教のことなんて。と言いますけれども、それは嘘ですね。ある宣教師が未開の地に行きました。そして一度も福音が語られてないところですけれども、そこに行ったら、天と地を作った神を拝んでいる部族がいたんです。名前を知らなかった。でもあなた方は教えてくれた。イエスという名だな。と言って、皆がクリスチャンになったというところもあります。で、ジャングルに行った人たちはですね、よくこういう証を持って帰ってきます。ですね。あとはノアの箱舟の、この洪水の伝説、そういうのも意外に伝わってるんですね。そういうところで。彼らのバージョンの、彼らのその、彼ら流のですね、ノアの箱舟の記録も残っているし、そういうことで、あと、生贄の制度というのもあるわけです。川、身代わりに死ぬという制度もあるわけです。ですから彼らは知ってるんですね。で、これは言い訳はできないよ。で、そこで次に、というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。ここが先ほど私が話した真理を阻んでいるということです。神を知っていながらその神を神として崇めない。どうでしょうか、私たちイエス様を信じて生まれ変わった人はですね、自然に感謝が出てきますよね。ご飯を食べるにしても、天気だったにしても、友達と会うことができたにしても、全てが神様から来ているっていう知識があるので、それで神様を崇めることができます。感謝することができます。ところがそれをあえてしないんですよ。あえてしてないんです。感謝をしないんです。その結果どうなるか、虚しくなります。そして心が暗くなります。伝道者の書の中に、空の空という言葉があります。すべては虚しい。ソロモンはあらゆることを行いました。彼はとても頭のいい人でした。百科事典を書くような人でした。けれどもそれであまりにも疲れてですね、今度は快楽を求めました。富を求めました。女も求めました。なんと虚しいことかと言ってます。そして自分が貯めたお金が無駄に他の人によって使われていくのを見ても、それも虚しいということなんですね。そして今度は良いことを求めていこう。でもその善なるものを求めてっても、今度その善と言われているものが実は 本当に善なのかがわからないし、悪に利用されていくのも見ていきました。そして究極的に人は死んでいくのに、良いことをしている人でも悪いことをしている人でもみんな同じ報いを受けるだけじゃないか。そして人はいつか死んでいく。だからあなたは若いうちに創造者を覚えなさい、という結論を彼は出しているんですね。虚しくなる。神を神として認めないと虚しくなります。そして無知な心ですね。神についてのここのごく基本的な、この天と地を作ったという、この自然を作ったという、この神についてのこの知識を全く持たない心が暗くなるわけです。ちょっと私一度試したことあるんですね、まあ、これは罪だったのかどうかわからないんですけども、あの日本のある自然、まあ、ここもとても綺麗で似たような綺麗なところにですね、行ってですね、この山をよし神様が作ったというふうにちょっと考えない時間を30秒ぐらい設けてみようと思って、ね、うんとこうやって我慢してですね、息を止めるかのように、そしたらですね、救われる前のあの虚しさと暗さがうわーってやってきたんですね。怖いと思ってすぐやめました、ね、一気に見る世界が変わってきます、ね、見える世界が変わってきま す、ね、そういう、皆さんも救われる前がそうだったと思うんですね。そういう世界です。で、そういう人たちはどうですか。22節を見てください。彼らは自分では知者であると言いながらって書いてますね。学者がいます。すべてのことを知っていると吹聴する人もいますね。いろんなものを知っていると言っています。でも愚かなものとなり、どうでしょうか。私たちの学歴、また知識によってその人の人格が高められていくかといったら全然違うということを、年を取れば取るほど皆さん分かると思うんですね。まあ年を取ってなくてもですね、学校の先生とか大学に行ったら学章を見たらですね、分かるかと思うんですよね。その釣り合いが取れてないんです。こんなにこの研究発表でやった論文に素晴らしいことが書かれているのに、その人の性格、生活はといったらもう全然違うことをやっている。で、実は先ほど言った伝道者の書の中にソロモンがですね、その知識をあまりにも貯めているがために、学者のようにですね、今度は愚かさを学ぼう、知識を学ぶことが虚しくなっているから今度は愚かなことをしていこうと言って、女、お酒とかですね、そっちの方に走っていくソロモンの姿が書いてあるんです。だ、そういう虚しさも知って、虚しいことが分かっているから愚かなこともやっていくんですね。で、それは一体どうなのかって見ていく。だから例えば日本では近代文学小説を書いたほとんどの人が自殺ですね。川端康成、芥川龍之介、太宰治とか、みんな、あと三島由紀夫もみんな自殺ですよ。先を見えちゃって前、私たちが普通見ないことを見ちゃってるんです。でも神を神として崇めることしなかったんですよ。そのために愚かなものとなったんです。ですね。そして不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。これが愚かさの究極な姿ですね。本当に愚かだ。いかに滑稽で愚かであるかということを、例えばイザヤ書の中で、このイザヤが神様の霊感によって語っているんですけれども、この木があってですね、その木の一部を使ってですね、人間の姿でも何でも作っていくわけですよ、ね、で出来上がりましたと、ね、そしてありがたやありがたや神様って言ってんですけど、その残った木でこのそこを焚き木にしてですね、そして火で温まって、あったかー、寒かった、あったかーって、同じ木なのに一方はありがたやーって、でもう一方はあったかーって言って、その自分が温まるための材料にしてるっていうのを実に上手に描いてるんだけです。 愚かなんですよ。なんでこれが神様なんて、神様じゃないんですよね。っていうことを行っているわけなんです。そして24節、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。この体を恥ずかしめるようになるというのは後で詳しく出てきますので、それはちょっと置いといて、それゆえ心の欲望のままに汚れに引き渡され、このそれゆえ、この接続が非常に大事になります。神を神として崇めることをしない、そして誠の神の代わりに偶像を拝むようになると、自分の心の欲望のままに生きていくという、これが同時進行で行われるんです。旧約聖書を見るとそこにはいろいろな偶像が出てきます。アシュタロテ、バールですね、あとはケモシュ、ですね、あとペリシテ人が拝んでいる神とかですね、あの人魚みたいな魚の神様とかですね、いろいろ出てきますけれども、すべて自分の欲望を表現している神なんです。例えばアシュタロテという神は、チブサがこの全部についている、この女神なんですよ。それは当時のポルノなんです。ポルノ、そして、その忌まわしいこの行為を、その、まあ、偶像と共に行い、それが宗教行為だったんです。ですね。そして例えばバールとかですね、鉄で作られたものをこう火で焚いて真っ赤にして、その忌まわしい行為の結果生まれてくるいらない赤ちゃんをその上に乗っけて、そして太鼓かなんか叩いてですね、その赤ちゃんを生贄として捧げる、つまり子殺しを行うわけですよね。それをこのやっていたということが書かれて、そういうことを行っていたので、カナン人は滅ぼされたんですね、イスラエルによって。考古学で出てきますね、幼児のこの骨がわんさかわんさか出てきたんですね、その当時の。だからその発掘した学者はですね、なんで神はもっと早く滅ぼさなかったんだろう、カナン人をと。ね、あそこを読むとみんなつまずくんですね、ヨシュア記を見るとね、なんでこんなひどいことするんだ。だけども実際にその幼児の骨をたくさん見た博士は、もっとなんで早く滅ぼさなかったんだ。それほど悲惨なことが行われていたわけなんです。それで今、私たちの歴史を見てもですね、この日本の歴史を見てもどこでもそうですけれども、偶像とそのような心の欲望のままによって生きるということが、この密接に結びついてあるわけなんです。実際にですね、あるわけなんです。で、今はそういう話はあまりしませんけれども、昔の文献であるとか絵であるとかですね、この絵画であるとか小説であるとか、そういうものを見たらもう本当にそういう忌まわしいことが行われていることが発見できます。今は洗練されています、あまりそれが見えない形になってますが、けれどもごまかしているだけで、同じことを行っているわけ、偶像礼拝を行っているわけなんですね。で、簡単なんです。なんで偶像を拝むか、自分のコントロールができるわけです。自分の欲望を表しているわけですから。でも誠の神様をなんで拝めないのか、自分がコントロールされるからです。自分のやりたいようにできなくなっちゃうからです。自分を変えていかなきゃいけなくなっちゃうからです。都合が悪いんですよね。で、本当に密接に結びついているわけです。それで25節で、それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメンとですね。 作り主こそ誠に褒めたたえられるべきお方だということであります。そしてこういうわけでですね、また出てきました、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されましたとあります。引き渡したと書いてありますね。神様を知らない人たちですね、私はね神なんか認めないし、私は自分の好きなようなことをやっていくよ、私は神様を信じないよって言ってるんですけども、それは嘘なんです。なぜかと言ったら、神様が彼らをそのようにさせるように引き渡したということなんです。これちょっと興味深いことなんです。なぜかと言ったらですね、私たち普通神の怒りと言ったら、先ほど話したように罰を下す、たたりを引き起こす、災いを下す、もうそういう裁きの面もあります、怒りの面もあります、出てきます聖書の中に。けれども一番恐ろしいのはそのまま放っておくということです。放っておく、例えばエジプトにこの災いが下りました、この銃の災い下りました。でも神様はですね、パロが悔い改めることを待ってたんですね。でもし悔い改めたらそれは万々歳なんです。だから懲らしめという言葉があります。神様は懲らしめて、そしてその人がご自分のところに来ることができるように注意を引き寄せるために、そういうことをなされることが多いんですね。神様は裁かれている間でも憐れみを持っていらっしゃいます。ところが一番ひどいのは神様に諦められてしまうことです。あなたが私を拒むのならば、私を否むのならば、だったらそのままにしていなさい、あなたの自由意志を尊重しますよ。これが一番恐ろしい裁きです。なぜならばその結果罪を刈り取るのが本人だからです。それで何を行ったか、神はすなわち女は自然のようを不自然なものに変え、同じように男も女の自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。なんかこれ身近じゃないですか、この社会問題として。同性愛ですよ、男と男が恋愛を持って恋愛関係に入り、女と女が恋愛関係に入っていく、ホモレズですね。それが今ここで書かれていて、私もここを初めて読んだときびっくりしました。だって今言われてるのに、なんだこれ昔からこれ、だって書かれたのは紀元の50年ぐらいの話ですから、ほぼ2000年前の話を、ま、なはなあのことなのに行われてたんですね。でローマの歴史を紐解くと日常茶飯事でした、ローマの時代。そして皇帝、最初のローマ皇帝の15人中の14人はホモだったんです、ね、これは当たり前だったんです。そして日本もそれにご多分に漏れずなんです。ザビエル、あのカトリックですけれども、宣教師が初めて来た時に三大悪の一つとして話したのが男色なんですね。将軍とか侍がですね、男の子を寵愛しですね、そして、やってったんです。でこれはもう織田信長をはじめとして、皆さんが聞いたら誰でも知ってるような、あと坊主もやってましたし、例えば一休さんとかですね、あとは詩人松尾芭蕉も調べたら出てきました。当たり前に行われてたんです。で当然の報いを受けているとここに書いてますが、エイズ、まあその時はエイズと呼ばれていたかわからない性病ですね、簡単に言ったら性病です。それを受けているのですとここに書かれているわけなんですね。こう代表的なこの罪で、 この性的な罪でも男と女という自然な関係、それに飽き足りてる人たちが男と男あるいは女と女に行くという研究もなされています。わかりますか？あの人たちはかわいそうだ、最初からね、その男の人でもその性同一障害でこの男のところに行くんだ、女の人は女のところに行くんだ、あれは勝手に今作り上げてるだけなんですよ。彼らはうめいています。それが幸せだと思っている人がどれだけいるでしょうか、どれだけいるでしょうか。以前同性愛者だった人が救われて、 そこからも救われて、でクリスチャンになった人がいます、結構います。その人たちはですね、 そんなこと絶対言いませんよ。昔は不幸だった、忌まわしかった、できるんだったらそこから離れたかった、他の罪と同じですよ。だからですね、ついこう今はこうオブラートに包むようなですね、言葉が英語だとポリティカリーコレクトネスっていうんですけども、こういわゆる放送禁止用語みたいなですね、こう差別をしてはいけないっていう、そういうですね言葉がとても強くなってきていて、罪が罪だと言えなくなってきているんですけれども、けれどもそうではないということをここで見ることができます。で28節、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。で、ここまで読んで、なあ、本当に今は悪い世の中になってるよね。本当その通りだと読んでいたら、これから2章を読みますけれども、まだあなたは分かってないねということなんです。で今のリストを読んで、はあ、私はこういう罪を犯している、私もこういうものだ、あるいはこういうものだったですね。そして32節で、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、また出てきました、知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。はい、教育が大事なんだというその人たちがいます。教育がなされてないからこういう悪いことをしているんだと、教育がちゃんとできてないからこういう悪い社会がこう不安になっているんだというふうに教育論者がいます。このリベラルって言われている人がそういうことを言います。でもそれは嘘です。教育を受けていなくても心の中でこのようなことを行ったら神から死罪に定められるっていうことを知っているんです。文化がたとえそういうことを許していたとしても心の中ではこれは間違いだということが分かってるんです。例えば先ほどのジャングルの話をしますけれども、その誰も見ていないところでその習慣としてですね、魔女狩りっていうのは文字通り行われて、これは悪霊に疲れてると思ったらそれを殺すんですね、勝手に。でそういうことが起こってもですね、それをひた隠しにする、つまり良心があるんですよ、間違ってるって分かってるんですよ。で知っているんです。文化的に認められていて、そして神の知識が全然与えられていなかったとしても知ってるんです。だから先ほど話しましたように自信を持ってください、いい意味で。伝道するときですね、分かってるんです、これをやったらいけないんだ、そして死後に裁きに遭うんだということは分かってるんです。なのにそれをやり続けるというふうにパウロはここで言ってるんです。そしてそれだけではなくて、行っているだけではなく行う者に心から同意しているのです。でここが次の2章につながる話なんですけれども、自分が行っていなかったとしても心から同意していれば 同じ罪なんですね。テレビの中で今書かれていた、その列挙されていた事柄、悪ですね、悪を見て、こういうふうに俺もやりてえな、私もこういうふうにしてみたいわというふうに思っていたら同じなんだよということをパウロはここで話しているわけです。それで2章に移ります。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからですとあります。今までのリスト、その書かれていることを見て、自分がこういうことを行っているっていうふうに分かった人は幸いなんです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。牢屋の中で、この伝道している人がいますけれども、彼らはすぐに分かるわけです。その社会的にも制裁を受けていますから、間違ったことをしているということは分かるわけですよね。でもそうではない場合は、今のリストを読んで、いやーそれは社会的に制裁を受けている人がいますからね、確かにこの通りですよというふうに読む可能性があるわけですよね。それに対するパウロの論駁が始まります。それが、他人を裁くことによって自分自身を罪に定めているんだ、イエス様が裁いてはいけません、裁かれないためですというおっしゃいましたけども、なぜかと言ったら、裁くあなたがそれと同じことを行っているからですというふうに言っています。私たちはその具体的な悪の行いを行っていなかったとしても、環境と時、条件が揃ったら十分に行い得るわけなんです。そして実際に行っている場合もあるわけなんです。私がクリスチャンになるときに三浦綾子の本を読んで、こうきっかけで救われたんですけど、そこの本の中に書いてありましたね。彼女とっても上手ですね。この主婦の話をしているわけなんですけども、あの人なんでいやらしいのかしら、不倫してるわよ、いやらーとかなんだかって噂話をするわけですよね。そしてなんか下の根も乾かぬうちにですね、もう1ヶ月ぐらいしたらですね、私こういう恋愛してるの、ああなんて恋愛って素晴らしいんでしょうってこういうふうに話してるとか、こう一方ではものすごい裁いてるのに、全く自分も同じことを行ってるわけなんですよ。その時は自分を正当化してるんですよね。なんで素晴らしいかって言ってるんです。で、気づいてないんですよ、それ。自分がそうやってダブルスタンダード、こう二重のこの測りを持っているっていうことに気づいてないんです。で、それが人間なんですね。で、そのことを今、パウロは言っています。で、ダビデの話を思い出すと、これがはっきりわかりますが、彼はバテシェバと罪を犯し、その後でその夫であるウリアを殺す罪を犯しました。そしてしばらく経ってから、友人であり預言者のナタンがダビデに対して、例え話をしたんですね。メシツジを飼っている一人の貧しい人がいました。自分の娘のようにですね、もう一緒に寝てですね、もうとっても可愛がった。そして金持ちの人がいて、たくさんのメシツジがいた。そして旅人が来たのでもてなそうと思ったら、その自分の召し筋ではなく、その貧しい人のたった一頭しかいない、一匹しかいない召し筋を奪い取ってですね、そしてご馳走にあげた。そしたらダビデは、こんなものは罪、死ななければいけない、ね、死刑にならなければいけないとこう言ったんです。そしたらナタンが、それがあなたですよとこう言ったんです。ちょっと変えたら、話を変えたらですね、自分が罪に定められるってことになるわけですね。それで2節、私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。ですね。例えば とても今もその死刑になるかどうか、例えばそうですね、秋田県の方でしょうか、この自分の娘を殺した後にこの友達の男の子も殺してですね、そして自分がその娘を探してほしいとかなんだかって今ね行われてますよね。で彼女が死刑になるのは遺族の人でなくても当然だってこう分かるわけなんですよ、ね、で知っているんですよ。でそのようなことをしている人を裁きながら自分で同じことをしている人、その子供が憎くなる、嫌になる、捨てたくなるですね、とか他のもっとなんか違う場面でそういう殺意を抱くしてる人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだと思っているのですか。そしてそれとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのですと書いてあります。ここでパウロが問題にしているのは、そのように神の裁きがあるということを考えないで軽んじているその人たちの固くなさについてです。今自分が裁かれていない、でもそれは神様が忍耐をしてですね、待っておられるわけなんです。この黙示録をですねじっくり読むと、あらゆる裁きが行われているのに悔い改めないで神様を罵っている場面が出てきます。どんなに私たちが証拠を見せても裁きを見せてもですね、人の心っていうのは簡単に変わるものではないんです。変わるのは神様の恵みと、その恵みの御霊によってのみ変わるんです。というのがここで言ってる神の慈愛があなたを悔い改めに導くということなんです。だけどそれを軽んじているっていうことです。なぜかと言ったら、俺は何今ね悪い別に何も起こっやね大丈夫だよって、何も起こってないよって、でそういうことを良いことにして、神様の忍耐を良いことにして自分の罪を是認する、神様も是認している、認めているというふうに考えているでしょうっていう話をしているわけです。あなたは固くなさと悔い改めない心、先ほど話した悪いことをこう大広げにやってる人たちの問題は、俺は知らなかったというわけです。そして今度は道徳的な人たちの言い訳は、道徳的な人たちの問題は固くなさです。固くなさ、自分が正しいと思っている人ってとっても大変です。自分が悪いと思っている人は何とか救えるんです。精神学でもそうですね、精神医学でも精神病が治る 90% 以上、混ぜた精神病についてですね、自分が病にかかってるって分かったら 90% 以上もうその回復への道に進んだって言われますね。でも自分がそうじゃないっていうふうに思っている限り、その病気のままにとどまっている。で同じように霊的にもですね、固くな、自分は大丈夫だ、自分は正しい、自分は OK と思っている、その固くなさがあるとどうなっていくかといったら、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているんだと、こういう状態になっていくわけなんですね。そして6節、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。はい、ここで一人一人にという言葉がとっても大事です。横向けないんですね、私たちの信仰って。キリスト教会は横が向けないんです。 あの人こういう悪いことしてるからじゃないんですよね。その悪いことを見たとしても、自分も同じことを犯し得るし、犯しているかもしれないという神への恐れがまずやってくるはずなんです。なぜかと言ったら、根幹が、私たちの信仰の根幹が、一人一人が裁きの日に神様の前に出て、一人一人が神様に対して何を行ったかという申し開きをしなければいけないというところに基づいているからです。一人一人なんです。たった一人でそこに行かなきゃいけなくて、他の人がこうやったからとかっていう言い訳をすることができないんです。自分が何をしたかですね。これが、あるわけですね。そして忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。ですね。善人に対して悪人に対して神は裁かれるということが伝道者の書に最後に書かれています。裁きの日が定められているということ、そのことをイエス・キリストを神が蘇らせることによって証明されましたということをパウロがアテネにいる人に言っています。アテネにいる人はですね、聖書の知識全然ないです。全然ない人たち、哲学者たちです。だけどそういうことを言ってですね、キリストを神が蘇らせることによって裁きの日があるんだということを知らせた。なんでかって言ったら、異教徒でも裁きの日があるって知ってるんですよ。その善人は、正しいものを行った者は永遠の命を得て、で悪を行った者は怒りを受けるんだっていうのは知ってるんです。そしてここで8節で党派心を持ちっていうのが面白いですね。なんでパウロがこの言葉を使ってるか。独善的な人、私は正しいと思っている人は党派心を持ちますですね。私はこのやり方、あなたはなんでそんなことやってんですか、間違ってますよですね。そして一致じゃなくて、一致が分裂に始まっていくんですよね。だからここでほら、その自分が正しいと思っている人について話しているから、ここで党派心という言葉が出ています。で次に9節、観難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべてのものの上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべてのものの上にあります。パウロがこのローマ人への手紙の中でずっと主張していることは、ユダヤ人だけではなくギリシャ人にもっていうところなんです。神様、次11節、神はエコひいきなどはないからです。ユダヤ人とギリシャ人に神の救いにおいては差別がないんだということが、彼がこの論破しているその一つの土台になっているんですね。論拠になっています。でこれが今までユダヤ人には全く認められていなかったことだったので、このなんか弱い部分、このディベートやってる人は分かると思うんですけど、その弱い部分をですね、こうしっかりとこの論理的に固めていかなきゃいけないわけですよね。でそこで彼は話しているわけなんですけれども、同じなんだよと、神はエコひいきしないんだよ、これ新明記に書いてあるんですね。エコひいきしないって新明記に、新明記からの引用になってるんです。このエコひいきしないという言葉書いてあるんですね。11節のですね、この新改訳の聖書ですと、あ、書いてないね、ここにね、書いてないね、下にないですね。ですね、新明記の10章の17節にですね、書いてます。エコ引きはないって話は、まあ、開かなくてもいいですけど、ノート取りたい方はノート取ってくださいね。新明記の10章の17って書いておいてくださいです、ね、だからユダヤ人だってギリシャ人だって同じなんだよって。で特にユダヤ人は知識が与えられてるから、まずユダヤ人を始めって言ってるわけです。そしてギリシャ人、そして12節、立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び、立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれます。立法なしに罪を犯した者というのは、神様の御言葉を持ってないで死んだ人ということです。だから聖書の知識を持ってなくて死んだ人も立法なしに 滅びると、罪を犯しているんだから滅びるんだよって言ってるんですね。そして次に律法の下にあって罪を犯したもの、だからユダヤ人ですね。で、聖書の知識を持っている人たちは全て律法によって裁かれます。こう神様の裁きの座についたら律法に従ってこう裁かれると。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。ここはクリスチャンにとってもとっても大事ですね。今聞いています、私たちたくさん聞きます神様の言葉。それで私はクリスチャンとして大丈夫、ハッピーではないんですよっていうことです。何回も何回も聖書の言葉を聞いてても、それに応答してなかったら全く聞いていない人と同じなんだよということです。ですね。そして次にまたこの説明文ですね。この長い線が書いてますね。こう線います。今度は律法を持たない人も同じように裁かれるんだよということをパウロが論じます。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が律法に対する律法、自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。これですぐに分かるんです。先ほど言った、道徳的な人、まあ、そうじゃない人もそうなんですけれども、神様がこの聖書を知らなくても全ての人に良心を与えています。良心を、これはダメなんだっていう良心を与えているわけです。そしてそのために、例えばテレビで討論会があったらですね、みんな激しく議論し合うじゃないですか。まあ、私たちの普通の会話でも、そのクリスチャンじゃない人でもですね、これが間違いだということは分かって話して、責め合ったり弁明し合ったりしていくわけですよね。ですよね。なんでかというと立法、良心があるからですよ。良心というこの書かれた言葉ではないんですけれども、神様が置いてくださっているものがあるから、そういうことを行っているんだよということなんですね。だから、この一度も福音を聞いたことがないジャングルにいる人はどうやって救われるんですかということについて、なんでこのその人が裁かれるんですか、不公平ではないですかという人に対しては、ここが論拠になるわけです。まずはじめは自然ですね。もうすべての人が認めることができます。そしてあと良心ですよ。良心、それに従って生きているかどうかということによって裁かれていくんだよということがここに書かれているわけなんですね。そして私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。はい、隠れたことを裁かれる。神様の裁きは人々の隠れたことを裁かれる。先ほどからですね、パウロの論拠がですね、心の内側の方に移っています。わかりますか。他人を裁くあなたよって言って、そしてあなた自身がその罪を犯しているよ。確かに大広げにはやってないかもしれないけれども、この内側で隠れたところで行っている、あるいは心の中で行っていることがあり、そして良心の話をしました。今パウロはですね、良心というのは私たちの心の中にあってわからないですね。他の人にはわからないんですよね。まあ表情となって現れる場合はありますけれどもですね。だけれどもやっぱその本人しかわからないんですね。でそのことが全部明らかにされるのが神の裁きの日なんだよっていうことが聖書の一貫したこの教えなんですね。神への恐れというのはここから来るわけです。まあ、よく言われるのは日本の文化は恥だと、人々に悪く見られないように気をつけながら生きるけれども、まあ、よく言われるのはこれは別に正しいか間違ってるか分からないですけども、西洋の文化は罪の文化だとですね。神にどう見られてるかで、聖書はこっちの方ですね。神がどう見てるか、自分が一人の時に何を行っているか、それに従って全て裁かれる。だから神へのいい意味での恐れが出てきますよね、私たちね。恐れが出てきます。 で、これとってもいい恐れなんです。とってもいい恐れなんです。他の箇所を開いてみますね。聞いてるだけでもいいですよ。第一コリントの4章の5節、主が来られるまでは何についても先走った裁きをしていけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます、書いてます。そして、ヘブル人への手紙の4章の13節、作られたもので神の前で隠せ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです、と書かれているんですね。では最後にですね、ルカによる福音書の12章で1節から、ごめんなさい、2節から言いますね。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。どうですか、あの人ね、こんなこと言ってたよっていうのが、裁きの日にはあの人にこんな悪いことをしたよって本人にも聞こえるような形で、うわーっと全体に広がる形で裁かれていくんだよというのが、この裁きの日なんですね。だからイエス様が4節で、そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。私たち人を恐れてしまいますよね。ね、周りの人が気になってしまいます。でも恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいですね。この方を恐れなさい。でもその後で慰めの言葉があって、5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられていません。それどころかあなた方の神の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです、というふうに、人を恐れてはならないよ。人、先ほどからですね、この偽善、独善的な人っていうのはこう周りの人が気になるんです。外側のことですよね、全部外側のことです。それ人々への恐れが、人に認められたいというですね、その恐れがいつもある、不安があるからです。けれども恐れてはいけないよ。恐れなければいけないのは神様だよ。隠れたことを全て明らかにして裁かれるのが神様だから、だから安心しなさいって。神様はあなたを守っているよ、ね、スズメさえも、今ちょっとスズメ飛んでませんけど雨降ってるから、守っていると、守っているよ、なおさらのこと神様は守ってくださっているよっていう話なんですね。ということで、とりあえずここで終わって、あと夜に行きますが、次は御言葉を知っている人たちも裁きに漏れないんだよというところに入っていきます。ではお祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。本当に主よ、私たちが何か言い訳をしている部分があったら、聖霊様、今どうか働いてください。周りのせいではなくて、私があなたに対して罪を犯しているんだということを、弁明をしたり裁き合ったり、そうではなくて、あなたに対して隠れたものが全部明らかにされているということを認めます。主よ、どうかお許しください。そして今見たように、ゲヘナに送り込む権威を持っている方を恐れなさい。主よ、本当に私たちがこの健全な恐れを抱き続けることができますように。軽んじてはいけませんと書いてあります。神の慈愛を。 神様が良くしてくださるのに、それを利用して歪曲していくことがないように、どうぞ私たちを戒めてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。